ルセーズ音楽の見方。
なんかこう大きなこととしては言いたくないんだけども、普通に個人レベルでもやっぱりバンドには先輩がいたりとか、ね、それこそ上の世代のって言ってるぐらいだから、うん、先輩がいたりだとか、何かこう受け継いでとか、もしかしたらある程度のなんだろうキャリアや年になったら、今度は何かをこう手ほどきじゃないけど教えるじゃないけど、なんか渡したいなと思う世代にまで多分我々は音楽を聴いたりやったりしていくんでしょうけど、
たくみさんでゴチさんとは近いっすけど、
同い年だね。
あ、同い年なんだ、なるほど。じゃあまさに考え方が少しシェアできるところがあるのかもしれないですね。
だってアラフィフでしょ、みんな。あ、そうっすね。僕らの周りはもう、
そっか、まあ、堀江さんもそうか、
うん、に当たるかな。ちょっと
だって細見さん桜の間で50になったみたいな感じでしたよね、確か。
そのぐらいだよね。そうだから、あの世代、アイスターエアジャム世代がもうアラフィフですよ、みんなまとめて、ね、だ下もね、
モーサムのモーさんとかもそうだし、ね、
うん、ってなってくるとやっぱり、ね、リスペクトしてくれる人たちも出てくるし、俺の場合はリスナーっていう形だったり、リスナーが社会人になって同じ現場にいたりとかもするから、そうなると、あの、まあ、半分老害にならないようにはしてるんだけどね、あのこういうことが起きて、こんなアイデアって面白いよねみたいな、昔はこういうことが起きてたけども、こういうことはなんか今フィードバックできそうだねみたいな話っていうのは、まあ少なからずする立場にあるので、自然と何かこう継承していくみたいなことっていうのはあると思うし、逆に現役であればさらに上の人もいるので、ジョン・カビラさんからクリス・ペプラーさんまでいるわけで、
いや、そうだ、俺だってこの間あのコレクターズの古市光太郎さん一緒にやったんですけど、俺も還暦って言ってましたけど、
最高じゃないですか、
すごいよなって、めっちゃかっこいいなこの人みたいな。
でまだやれることあんだろうなとか、
うん、ソロアルバムとか最高ですからね、まあ、コレクターズ もちろんかっこいいですし、う
ん、でこっからやるならこういうこともしたいなって新しいなんか、だから欲望もあるわけですよ。
俺ら絶対まだ、ね、早いよね、そんなこと言ったらね、俺とリュウ君はまださ嫌われなきゃいけないよね、もうちょっと。
そうなんです、そうなんです、もうちょっとダメだな。
俺とリュウ君 いい人すぎんだよね、めっちゃいいやつなんだ俺たち。
何の牙磨こうとしてですか
いや磨いてはいるものの、
結構俺問題だと思う、もうみんないいやつだから、う
ん、ダメなんですよね、みんなに優しく。
そのタームがもう僕ら終わったんですよ、多分。
ちょっと前まで器でかくなりたいと思ってたんですけど、最近俺逆かなと思ってきて器を狭めるべきなんじゃないかって気がしてきてて、もう器大きい風の人いっぱいいるから、歌とかでも、もう器はいいかみたいな気も最近ちょっとしてきました、ね、
いや今の話だと僕それこそスピッツさんこの間
だね、そう、
そうだ東京ね出てたね、新規は
なんでこんなに若いんだろうって思っちゃいました。一番
ずっと尖ってんじゃないですか、
だってときめきパート1って言ってるからね
本当す
まだパート1のこと歌えるんだみたいないやすごい、スピッツはそこがちょっとすごい特別
ってい
うかね、
あとやっぱり継承してくれてるというか若手をいっぱい呼んでくれるん
で、ね、ああ確かにそれはある、なんか嘘がない、最初から妄想だって言ってるじゃないですか、歌が、はい、だからパート1って言えるってありますよね、あれずっとリアルですって言ったらパート1リアルじゃなくなっちゃうから、スピッツ最初から極めてるなって、だから最後までやる手段を最初から持ってた人たちなんだな、最近思う、だから若くってないじゃない、自然と若いっていうか、だから俺たち若作りするか老化を表現していくか問われてくるじゃないですか、はい、あの最近よく言ってるんですけど俺DMBQ のマスコさんがバンドマンっていうか音楽やってるやつは若作りするか老害になっていくかどっちかしかないっつってて、うん、若者のカルチャーを分かったふりするか、俺たちがやってきたこと最高なんだからお前らなんか知らねえっていうかどっちかしかないっててそうだ、どっちかをみんな選ばなきゃいけないんじゃないかみたいなね、
前者になっちゃいそうだな
後者に振り切っていい味をずっと出し続けてるのは度発点じゃないですか。
ああそうかもしれない、そうですね、
大人っていいぞ って、
うん、アウトローガイズって曲やってますからね、うんうん、
最高ですよ、ね、説得力しかないですね
本当です
それはそれでね、そうなんです、うん、
とかいう、だからそうちょっと
あでも そういうのがもしくこう二者択一じゃなくて、うん、なんか音楽をピュアに楽しんでる感じも一方で、うん、俺はインタビューしたことがあるからよくわかる、
それは間違いない、
その4人はとにかく音楽好き、うん、あとメンバーとの刺激、
そうですね、
でにずっとワクワクしてんだろうなっていう感覚、
やるのがまあいろいろあるけどやったら楽しいっていうところが多分、
うん、バンドはそれだし、うん、単純に音楽好きで みんなに教えたいみたいな、これいいの発見したよ龍松山って言うんだけどみたいな、あ知ってた知ってたみたいなことを、うん、なんかずっとやってる気がする、政宗さんって。
確かに
ラジオね、ラジオもそんな感じでやってます
よね、そうそうそうそう、
その感覚がそのわかんない若いか若くないかとかっていう概念じゃなくて、
そう、それを超えてるかもしれない。だからそう最初からそれだし、ね、なんかあの人たち、まあ、ちょっと人の名前からしてもちょっとあれですけど、なんかまあ正美さんとかヒロトさんもよく言ってると思うのが、なんかとにかく聞く側だからみたいな、うん、聞くのが楽しくてやってる、うん、だから、まあ、正美さんの言うとなんかチャートは絶対聞くしみたいなこととか、ヒロさんとも永遠にレコード屋に入れるみたいなこととかを、うんうんうん、だからあとはもうやれるだけそれだけ楽しいみたいなこと言ってて嘘じゃないと思うし、うん、だから、まあ、若い若くないそれこそ超えてるなんか、うんうんうん、そういう人としての輝きがあるんだなと思うんですけど、それも真似したり目指したりしてもしょうがないですしね。だから逆にそこに行かないように気をつけようと思ってるんですけど、
また
それで俺が同じようなこと言い出したら、
ああそう、
もう俺はおしまいっていうかお前じゃなくてもういるよって話じゃないですか。
そうじゃなかった人がね急に変えてもねってこと、
なんとも言えない。
だから悩んでるってことだけ言い続けようと思って
俺。あ、そうそうそうそう、そういうことそういうことそう、そういうことでみんな言うんですよ。
ずるいけどね、それはそれで。
ずっと悩んでる。
そうなんですよ。だからもういつ髪切りっていいか分かんなくてずっとこの髪型になってるっていう。
そう、それなんじゃない？だから僕らが先人のね先輩の皆さんがずっとフレッシュでいられる感覚をずっと。いいか悪いか知らんけどずっと悩んでることでずっとフレッシュさがずっとそれがその結局は表現力の源になってたりとか、
そう、そこ
は
試されになるんですよ。そこ受け継ぎ問題で言うと、なんか要するに盗んでるだけですよね最初から。なんか別に俺はリスナーでしかないから、それこそスピッツとかに関してはね、うん、最初出会った時にだからなんか松森さんが佐々木くんどうぞって手渡しなんていうかなしてるもんじゃないというか、音楽として発表してるものを勝手にっていうことじゃないですか、うん、だからそこで試されてると思うんですよ。こっちは盗んでるだけで、そのコード進行とかリズムとか歌詞とか影響を受けてやってきてると、うん、で盗んだ上でじゃあ違うことできるのかっていうのは試されてるじゃないですか、うんうん、だからそこの試されがなんかここから先本当に自分のバンドがバンドがじゃないか自分が続くのかっていうか、もっとすげえことができるのかみたいな時に、うん、やっぱ試され続けるんだなみたいな、なんかシビアになってきた気がしてて、なんか俺大人になったらもっと容易出てくると思ってたんですよ。それこそ誰かが受け継がせてくれるのかなとか、はい、あ、距離的には近づいてるわけじゃないですか、まさまさ俺の顔知ってるわけだしもう、うん、信じられないけどとか、でもそれでなんか受け継ぎましたみたいな顔してたらマジでまさまさに嫌われるだろうなって気もするし。そうだからそこはなんかより試され度が上がっていくなとか最近これ普通のこと言ってるんですけど、まあそうそうそう、なんかあんまりだからそうですね、俺なりに受け継いでるとか言いたいとこなんですけど、かなり綺麗すぎるなそれはと思ってて、
確かにな、
そう、
でもそこでこうずっと悩み続けてるのが多分佐々木くんで、それは意外にみんなやってることじゃないじゃないかなとは思うけど、
そうなんですけど、俺堀江さんとかゴチさんとも飲みに一回行った、その度行ったけど、なんかしょっちゅうじゃ飲みに行こうとかやっぱなってるわけじゃなくて、うん、なんかどっかでヒリヒリした関係なんですよね。まだなんかじゃあお友達になりましょうっていう感じ、いや友達的な部分も絶対芽生えてて、それはすっごく嬉しいんですけど、うんうん、彼らが受け止めてくれたこともそういう自分を、うん、私なんか俺リュウ君もそうだけど、それは年を超えてどっかで俺手作みさんも持ってますけど、敬語使っててもどっか友達だとも思ってるからこういう関係でやられると思うんですよ、
うん、
なんかそのプロデュースとか対バンとかの時に俺リュウ君とかどっかでやりたいし、またなんかどっかでちょっとこうヒリヒリが負けねえぞが
なんか止まんだなちょ
っと、いやほんと古いんですよね俺。
それはでも先日のなんかユニゾンフラットでもね、一番わかりやすい形で、
うんうん、むちゃくちゃ
個人的な付き合い
です
けどね、
そう
同じエリアに住んでたこともあるぐらいですから、
うん、わ正直気合が根性になってきたなっていうめちゃくちゃ令和じゃない感じなんですよ俺。だユニゾン対話した時もなんか斉藤さんがボーカルの斉藤さんが普段全然 MC しないのになんか、はい、今日は勝ちに行きますみたいなことを MC 出てて、うん、結構燃えたんですよねそれ。そういうのはなんか、
うん、ま、そうだよね、うん、MC しない
もん、そうだから仲良くてもいいんですよもちろん、みんないいやつでもいいんだけど、それは別に誰かを否定したわけじゃなくて、俺はこうっていうのだけはなんか引き寄せられちゃダメだなっていうのをなんかすごい思ってるっていう、
いや違うんですよ僕、
いやすぐ引き寄せられちゃうからないんです
よ僕が弱いか流されちゃう、日本で活動を始めた時期ってもう上の世代がそうだったんですけど、僕らの世代もうそうじゃなかったんですよ、もうバチバチとかじゃなくて楽屋で仲良くみたいな世代なんですよ僕の。それこそちょっとあのそれこそ凌介さんもそうですけど、そんぐらいの上の世代の人たちはもうめちゃくちゃ楽屋で喋んないし、てか一緒の空間にいたこと見たことないっていうか、まあガレージでもそうでしたけど、
うん、
あったじゃないですか、なんかそういうの から憧れちゃうんですよ、ね、僕はそういうのになりたかったなって思ってる、はい、尖りたいんだけど尖れない自分がだからこういう音楽をやってるのかなっていう思いもありますけど、ね、なんか誰にも
影響、いや龍松さんの音楽めちゃくちゃ尖ってると思うけど
誰とも絡み
なくない
から
、うん、いやもちろんすごいポップだけどね、はい、うん、ポップっていうか本当はいろんな人のなんかしがらみを飛び越えそうな音楽だなって思ってるけど、うん、
いやすげえ、すごい、内側ではそういう風にそれぞれ思ってんすね、うん、面白いな、そうなんだな、
じゃあすごいし今回ゴチさんとやられてすごい刺激的だったってことですよ、
そうですね、いやこれ一番言ったら身も蓋もないんだけど、うわゴチだみたいな
身も蓋もない
ファン目線
そうそう、で俺堀江さんにも会って、それはやっぱそれ T の時に聞いてるから、うん、後藤さん喋ってるとなんか高校の近くのあの平井駅の近くのミニストップで未来のかけらが流れた瞬間のことめちゃくちゃ思い出せるんですよ、わーすげえ曲とか思って、 B メロ入った瞬間とか大サビのピッチが B まで行くんだけどかけらかーでそのうわーガーまで行ったみたいな瞬間とか
エモい、
ミニストップで立ち止まっちゃいましたから俺、
あーエモすぎる、
マジのミニストップしてたって
終わりますか
言わなきゃよかった、いやい
や最高でした、
あのチョコスティックのパン食べながら、
ああすげえな、
イートインのコーラがあったんだけどマジその時間みんな喋ってたけど聞こえなくなったっていうか俺正直一番今でも好きな曲ビールのかけらなんですけど、本当にアジカンのどう聞いてきたかだけでもすごい語れちゃうんですけど、
本当よね、
そのちょっとダーするべき相手だとか認識しちゃった時の感じとかそっからまたそ の, なんていうの
これ別枠でちょっとさ、
そうゴチさんがアクティビストとかリベラリストとしてのなんかニュアンスを曲にどんどん反映してきたっていう時のどう思ったかとか、ね、すごいあるんですけど、うん、まあ、またそれを経ての今とか、ね、うんうんうん、
それはあのスペシャルで特番やれば
そうですね、
ソロのゴチさんとかバンドのゴチさん、ソロのゴチさんとか全然違いますからね、
面白いな、それを語っていくって面白いな、自分と〇〇みたいなね、いや企画会議になっちゃってるけど、話戻していいですか、
はい、
すいません、キャンドルソングスじゃないですか、
そう5曲入りになりました、
でこれがまたバラエティ豊富になったじゃないですか、
ああそうかな、はい、
それは意図的なんですか、
そんなにバラエティ意識してないかもしれないです、
ね、今のモードって感じ、
正直なんかアルバム作りたいと思ってるんですこの後ね、だから、うん、なんていうかなんていうかな、そっちではプロデューサーもしかして入れずに、ちょっとまだ決めてないんであれですけど、やるかもしれない、まあ、多分今思ってるのはあの自分で作りきるっていうか、で次のフラット作の今ここっていうのを出し切るみたいにしたいなと上に思ってるんですけど、うん、ちょっと分かんないですけどねっていうのがあったので、なんか少しこう、そのエネルギーをここに使うのちょっと違うなと思ってたのがあって、うん、3月までに1枚出そうねっていう、まあ、契約ってわけじゃないですけど約束みたいなのもあるんで、ね、アルバム的な形で、はい、まあ、それ別に共有されたわけじゃなくて、まあ、ぶっちゃけシングルでもダメではないけどみたいなっていう流れあったけど、まあ、ミニアルバムしようっていう話だったんで、じゃああと4曲必要だねっていうところから考えたんですよね、でその時に、うん、逆にこの形だから、まあ、それこそディレクター言ってくれたんですけど、なんか全部詰め込むんじゃなくて、まあ、いっぱい音楽的なアイデアがあったらなんかもう少し例えば力抜いたものとか、もうあるデモとかからでも全然いいんじゃないみたいな感じで言ってくれたのもあり、まあ、結局作ったのもあるんですけど、もしかしたらアルバム作ろうと思ったらこれはやんないかなっていう曲を4つ入れたっていう、
あそれだと思う、うん、なんか俺が思った印象
がすると、なんか良くも悪くもリラックスしてる部分がちょっと入っちゃってて、なんかまあ、ゴチさんと作ったのがあったんで、そのエフェクターのアイデアとか、うん、あとそういう、うん、この15年ぐらいの自分が聴いてる好きだなと思うインディロックの感覚とか、
うん、出てる
ってやってる部分が結構ありますね、だからもしかしたら次のアルバムではこのニュアンスやらないかもしれないけど、うん、っていう感じで、あと歌詞のテーマだけリアルタイムで起こった事件とか、うん、をについて一つ一つやってるっていう感じ、
書いてあるんだよリアルタイムな、うん、歌詞がこれは皆まで言わんっていう感じもしますけど、ちょっと曲は曲調は置いといて歌詞の話だけを想像を広げるとちょっと涙してしまうフレーズが出てきたりします、聞いてください
皆まで言わない
ないよ、
はい、でもなんか 曲を僕、まあ、こんなにスピード速くないんでよくこんなに速く書けるなっていうだけです。
でもやっぱ宿題締め切りじゃないですか。正直なんか俺リュウ君とじゃあ明日リリースなんか今から一緒に曲書けてるって絶対3曲俺できると思う。今から真剣セッションした。
あ、まあそれはそうっす、ね、
だからそれだと思う。やろうっていう人がいてくんないと
ちょっと誰かお尻叩いてくれないかな。
それを自分でやれる人をたまにいるとゾッとするよね。
そうですよね。
マジのビジネスマンだなって思うよね、うん、
確かに、
うん、書けないの書こうと思わないのが普通だと思うけどね。尻叩かれるまで
まあぬくぬくやりすぎてるっていうのもありますけど、
ぬくぬくっていうか、まあ、その悩んでた時間が曲になるっても絶対あると思うから、うん、その締め切りが来た時にそれがドバッと出すしかなくなるっていうことなんじゃないか。
それって僕ずっと疑問に思ってるんですけど、この悩みって何かメモってたりはするんですか？
いや、メモってはない。
あ、じゃあもう
本当に例えば去年鉄が入院したなとかあったら、はい、その時あれこれバンド、その時の病名分かんなかったから、はい、ここ死ぬのかなと思った。あだから曲書いたっていう話とか
すごいな。
あとそう、それこそなんか今まではさ、なんかファンの人っていうかフラット好きだっていう人とさ出会ってても別に正直全員認識してるわけじゃないじゃないですか。まあ何回も来てる人はもう顔覚えてたりとかするんだけど、はい、でもそれこそなんていうのかな、じゃあ一緒に飲みに行こうねとかなるわけじゃないから、俺はなんかあんまり、まあ、すげえ申し訳ないんですけどなんかすごい優しくできてない俺でごめんとか思ったりする。それ飲みに行くとかじゃない、なんていうのかな、もっとなんかファンにいい顔とかできればいいのに俺とか思うけど、なんかちょっと距離を適度にしたくなる俺がみたいなのがあって、それ別に嫌いだからじゃないんですけどね、なんかそんなしちゃうんですよついね、というまあ自分もいたりするんだけど、なんかだから誰が離れてるとかそんなに気にしてないんだけど、この間ついなんかファン同士のなんかいい人がいて一緒にライブに行ってたけどこの人死んじゃいましたみたいな手紙が来て、でファンが死ぬとかって今までもあったかもしれないけど連絡来るわけじゃないじゃないですか。結構そうだよねと思って、まあ、自分は知ってるバンドマンとかのことだけ目について、まあ別に死だけが問題じゃないんだけど、うん、まあやっぱりいつか死ぬっていうのが一つ人生のテーマじゃないですか。じゃあどうするかっていうのはっていう時にやっぱそうだよなとか思って曲になったりとかっていう、うん、だそれはその曲作ってる時にたまたまそれがあったんで、まあ下品ですけどねなんかそれを曲にするっていうの、うん、でもなんかそれぐらいじゃないとなんかふわふわしたことを俺が歌っても俺がやる意味ないだろうとか思って、うん、みたいな感じでその都度あったことをまあ確認してると。
確かに、
はい、いやー語ってもらいましたね。
これ絶対死の話したら長くなると思って言わせない人だと思うんだけど喋っちゃった。
死の話はね俺も長いです。
掘り起こすなら掘り起こす話はいっぱいありますから、うん、
まあ、どう書いてるかっていうところでやっぱり面白さが出てくると思うんで、これがいいところですよね。どんだけ悲しい話も結局聞いて楽しくしようとしちゃってるっていうところなんで、
それが音楽が変な話ちゃんと届く装置みたいなもんだと思うし、
うん、
僕に関してはそれで救われてる部分、自分でその悩んでる部分を書いていかないとむしろなんか
そうだよね、自分のセラピーみたいなところ
がある
よ
ね。
医者いらずって、うん、まあ、たまに医者もいるんですけど
結構医者いるな花粉症ですぐに行くな
で、キャンドルソングスがリリースになってます、
はい、
でもう早々に発表になっていた、今年のフラッドオブサークルのフラッドオブサークルの一つの大きなニュースの一つは日比谷の野音が待ってます。
そうなんですよ、あのそれが8月12日っていうことなんで今年はこれをちょっと目玉にしようと思ってるんですけど、はい、でそのためにツアーもやるっていう感じで、
うん、
なんですけども、ちょっとこの野音が取れたので、まあ、たまたま15周年だったので本当は言わなくてもよかったんですけど、デビュー15周年とか、まあ、結成15周年もやってるんで正直めっちゃ恥ずかしいんですけど、いやいや周年商売が
それぞれありますから、
ね、そうでもなんか目印になるじゃないですか、うん、だからそれがあるといいかなっていう感じで、
ただ言わないと僕らみたいにあの、うん、言わずにやってきちゃうバンドもいるんで、あ今年10周年じゃんっつって1年過ぎちゃいました
、うん、そうで俺たちマネージメントも自分たちの会社今持ってるし、まあ、ちょっとそれもいろいろあるんですけど、うん、あるからどうにかこうここをうまくやりたいし成功させたいって、成功って意味は要するにいっぱい人に来てほしいんですよね。でもそのさっきも言ったけど悩みながらやってるってことは、うん、なんていうかだらだらできないんですよね、なんか、
うん、
メンバーも含めてあの、まあ、楽しいからやってるんだけど楽しいからだけではなんか多分もういつでも危ねえなって結構俺は思ってて、 ってなると一番ロック的でもないしすげえ恥ずかしいしダサいんですけど目標を持たなきゃいけないと思ってて、このヤンオン成功させたいし、あのゴールドディガーズって曲の中で武道館をいつ撮るか明言したんですけど、俺は今そのつもりで生きてて、でも俺はそれをどうにかやることでバンドが長くできると思ってるし、今それにかけようと思ってて、だからヤンオン失敗するわけにいかない人生に今突入してるんですよ。だからぜひ来てほしいんですよね。夏はもちろん別に何て言うかな、ヤンオン特別にしようと思ってるけど、それは単純に曲を死ぬほどいっぱいやろうっていうのを1個持ってるんですけど、なんか別にツアーを手に残ってるわけじゃないんですけど、あの日比谷野外大音楽堂の道っていうテーマでツアーするし、最後の3本はツアーの中で対バンが、ね、あるんで、そのメンツもすごいあの本当に大好きなバンドが揃ったので、まあ、ぜひどれも来てほしいなと思っているというのがあの心の声ですっていう。
まああのいいライブになるのは間違いないんで、ぜひ、
はい、
かけてます。高いのツアーからの日比谷の野音、ぜひチケットゲットして万難排して来ていただきたいと思います。
行きましょう。僕らも行きましょう。
開けときましょう、
はい、とかちょっと重いかもしれないけど、まあ、普通に飲みに来てくれるだけでいいんですけど、
ね、全然全然
もちろん8月の夜音いいよ。そう
そう、最高ですよ。
今年は暑くなるのかな。
俺思ったけど、あれも9月だったからな、ロットの時めっちゃ暑かったけど夕方からは割と良かったもんね。日陰になるから、
はい、でそのぐらいからスタートしていくね。
そうそう、時間もね、夕方とか、
あの時間帯の、そうなんですよ、そのぐらいから夜音
の一番後ろから見て、片手に冷たい飲み物を取って見るのが最高に好きです
ね。歴史出てきた方がいや本当にいいですよね。なんか夕暮れから夜になってくって、ああ人生って終わってくんだなって感じますよね。ライブの2時間だけ照明バチバチで最後の光があって本当に真っ暗になっちゃうみたいなあの感じが染みますよね。夜音だから
見えなくなってくるんですよね、
うん、
夜音って。
そうなんだ。
そう、最初はずっと見えてるんですけど、夜になってくるともう
暗くなってくね
ーっていう、はいはい、
終わっていくね
ー、あれ一人でやってるのかなみたいな、
ちょっと夜音の独特のステージあるある、うわいいですね、はい、ちょっと楽しみにしたいと思います。
はい、
はい、ということで、たっぷりちょっと根源的なところも含めて、根っこの部分も含めていろいろ語っていただきました。
またやりたいですね。
またやりたいですね。
また呼んでください、
うん、
しないと僕らが
俺らの番組なのに
僕らが稼働するためには
ほら目標ちゃんと持って、
確かに
ちょっと東海ラジオに浮気してんじゃないの。
あ、危ないな。
これ共存できますから、
爪見を。
確かに
媒体としては共存できますから、はい、大丈夫。
確かに、
そちらの方もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
ということで、佐々木亮介さん、いろいろお話を伺いました。
会えて嬉しかったです、久し
ぶり。ありがとうございます。ということで皆さん、
はい、
8月の日比谷の野音に向けて、うん、ぜひ活動をチェックしていただきたいと思います。ということで佐々木くん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
音楽の見方をお届けしたのは藤田匠と
龍松山でした。